かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今日もこのお二人とお話し進めてまいります。 B コミさんこと坂本慎太郎さんです、はい、よろしくお願いします。
こんにちは。1個前の2個前かな2個前の番組はですね、カメラが入ってまして取材とかあったみたいで、なんかまあ僕もちらっと映っちゃったみたいな感じなんですけど
見切れた
感じなんですけどあのこのですね番組も YouTube の方で動画ありますんでね、合わせてみてください。
はい、よろしくお願いします。そしてスパローズ大和和孝さんです。
大和です、よろしくお願いします。僕もですねあの若い時初めて東京来てあのズームイン朝の後ろに映り込んでスタッフに怒られたことがありますだから今日はピースやめました。
そうですね、学んでる。よろしくお願いします。さて今日のゲストは岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんです。今熱いマーケットホットトピックとして食品ロスについてお話しいただく予定です。もちろん関連銘柄についても詳しくお話しいただきます。さあ先ほどビーコミさんからもありましたがこの番組 YouTube でも同時配信しています。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介していきますので YouTube のチャットボックスもしくは番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。また今日の資料もホームページからダウンロードできますので参考になさってください。16時50分からは YouTube 動画限定の延長配信もあります。今日はそこで大和さんプレゼンツのコーナーがあるんですよね。
はい、そうなんです。昨日ですねあのディレクターさんから指令が来ましてあのその時の手紙を読みますね、うん、大和さんさあの家賃も倍のところに引っ越したじゃん投資家としてめきめき腕上げてきたじゃん。だから大和さんの気になるトピックって聞いてるリスナーの人も気になるトピックだと思うのよ。それを今日大発表、こんなことが気になるを坂本先生にキーワード、このキーワードを使ってどんな風にトレードしたらいいのかっていうのを聞くコーナーができましたんで、コーナー名があるかはちょっと分かんないんですが、コーナーではないんですね。
ではないんです。
今日特別企画という、はい、
そういう企画コーナーになるように頑張りますんで。
そうですね。もしかするとリスナーさんからの反響が大きいと、はいはい、
指令と次から入って
くる。入ってくるかもしれない。
指令が入って
お願いします。すみません
。なるほど、はい。ダジャレ満載でお送りしておきますが、はい、引き続き、かぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局。この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話。あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話を伺っていきます。本日は日本株といえばこの人、岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんです。山本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
一週間お疲れ様です。
お疲れ様でした。まずは山本さん、足元の相場状況から伺っていきたいんですが、まあ、はい、いろいろとね、うん、あの中東のリスクなども地政学リスクなども出てきまして、うんうん、なかなかこう見通しづらい状況だと思いますが、山本さん足元の状況どんなふうに見てらっしゃいますか。
そうですね、今日は昨日と全く逆の動きといいますか、ちょっとそういった印象、相場の印象でしたね、まあ、昨日あの値下がり銘柄数多くて、まあ、日経平均の下げ、それほど下がらなかったんですけども、結構値が、安いの多かったなというイメージだったんですが、今日はあの日経平均、まあ、高値圏で引けたんですけれども、まあ、80円高ということで、そんな上がってるわけじゃないんですけれども、まあ、個別は結構強いのが多かったということで、ちょっと印象的には昨日と全く逆の動きって感じですかね。まあ、ただ日経平均2万1000台、乗せて終えておりますので、はい、まあ、とりあえずは今週すべてあの終値は2万1000台、乗せて終わってますので、どうにかまあこの辺で値固めという感じなんですけれども、まあ、ただあの今日そうですね、さっき4時ぐらいに中国の経済指標発表されまして、はい、まあ、ちょっと弱めだったんですかね。なんか時間外のベース株先物がちょっとマイナスになって、イブニングもちょっと先物マイナスになるという感じで、まあ、欲も悪くもちょっとアメリカ株次第といった感じになってますんで、まあ、ただあの2万1000からはそんなに大きく離れないんではないかという感じで、 まあ、目先はあの来週の FOMC 待ちといった感じですかね、うん、はい、
坂本さんいかがですか。
そうですね、まあ、おっしゃる通り、昨日本当に小型株が非常に弱くてですね、あの、まあ、東証一部の銘柄、うん、もう小型株特にですね、上値にもう売りが出てて、で明けない薄いなんかだらだら下げてたんですけど、
はい、
今日だいぶ戻っちゃって、昨日下げ以上に上がった銘柄のパラパラ、はい、参勤されて、まあ、S級要因だったのかなっていう、はい、ところは個別では見られましたね。
そうですね、はい、うんうん、この先というのは山本さん、その、まあ、2万1000円あたりで値固めしていくというと、やはりちょっと小動きというか、こういった状況が続いてしまうというふうに見てらっしゃいますか。
そうですね、指数に関しましては、あの、まあ、もちろん上値も重いんですけれども、やっぱり下値もそんなに下がるようなイメージもありませんので、まあ、この間の2万トンで280円とか、その辺あたりは一旦はちょっと目先の底を打ったのかなという感じで見ておりますね、ただ深刻なのはやはり売買代金、まあ、こちらが、ま、ね、もう上げても下げても全く増えないという状況ですので、まあ、本日S 級で大体3000億円ちょっと上乗せされてるんですけれども、
それでも2兆やっと超えたところですもんね。
かろうじて乗せということで、まあ、昨日までで6営業日、去年の8月に7営業日ってあるんですけれども、
はい、
まあ、実質もう今日も2兆円割れているという状況ですので、まあ、この売買代金ですね、こちらの方がどちらかというと、まあ、我々業界にとってもちょっと深刻だなという感じですね、はい、
この売買代金がこう増えていかない状況は、坂本さんはどういうふうに見てらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、一旦の需要は、まあ、決算終わって終わっちゃったかなっていうのはあるんですけど、まあ、その需要が途切れたらもう新たな需要が出てきてないっていうのはやっぱりマインド、でもマインドが悪かったらもっと株価下がるわけじゃないですか、まあ、そうじゃないので、はい、まあ、やっぱりそのちょっと株から一歩引いてる人が多いのかなっていうのと、うん、あと米国債がやっぱ下がってるっていうのは、まあ、その利下げの織り込みもあるんですけど、やっぱり債券の方いってんじゃないかなっていうのは感じますね。余ったキャッシュが
お金が流れてる、
うんうん、なんかそういう時って、うん、未来の未来が明るい株とかに流れたりとかならないんですか。
今はね、低下が多かったですね、山本さんね、どっちかというと、うんうん、低下が多かったです。
うん、はい、うん、でもそんな中でやっぱりこう定価もそうですけれど、まあ、テーマというふうに向かいやすくもなるとは思うんですが、うん、はい、個別の物色に関してですね、山本さん今熱いテーマとしてお話しくださるのが、今日が食品ロスをなくせ関連銘柄に熱視線、法案成立で企業の取り組みが加速へということなんですね、今日のこの食品ロスというのはね、やっぱり問題にもなっていますけれども、山本さん、取り上げる背景にはどんなことがありますか。
そうですね、まあ、テーマはいろいろある中でちょっと変わったテーマということで、ただ最近よく聞く言葉でして、まあ、株式市場でもまあ去年ぐらいから何回かは取り上げられたんですけれども、まあ、ちょっとなかなかちょっと長続きしなかったんですが、まあ、今回直近で結構ニュースも出てますんで、この食品ロスって面白いんじゃないかという感じで今回取り上げさせていただきました、
はい、
まあ、食品ロスっていうのは日本で食品廃棄物、まあ、これが2800万トン、あるんですけれども年間で、そのうちで、本来食べられるものを、そちら食べられるもので、廃棄している分、まあ、それを食品ロスというんですけれども、
はい、
まあ、大体家庭から出るものと、あとは小売業者ですとか外食産業、まあ、ここから出るもの、うん、まあ、若干外食産業とかのが多いんですけれども、まあ、合わせて640万トンあると年間で、でよく例えられるのが日本国民が1年間に食べるお米の量、まあ、それと同じ分だけ捨てていると、はい、いうことで、まあ、全部捨てられるわけではなくて、一部はリサイクルに回るんですけれども、
はい、
まあ、やはり日本自給率4割切ってる状態で、まあ、こんだけ捨ててるのはどうなのよということで、特に今年、1月に恵方巻き、こちら、
これね、毎年問題になりますもんね。
そうですね。で、今年農林水産省がちょっと注意をしたと、作りすぎるなということで、うん、まあ、社会的な関心も高いということで、まあ、企業の取り組みも結構あるんですけれども、例えば、はい、JR 東日本、まあ、こちらはもうすでに一部の新幹線とか特急で弁当とサンドイッチとかの販売もやめてます、
はい、
やはり買って乗る人が多いんで、かなり余ってしまって廃棄するのがかなり多いということと、あとは7月1日来月からすべての新幹線と在来線特急、ホットコーヒー売らないそうですもん、
そうですね、
まあ、こちらも全部捨て、あの結構捨てるのが多いということですので、まあ、そういった取り組みですとか、あとは、コンビニですね、ローソン、今週出ておりましたけれども、あの賞味期限近いやつ商品、食品に対してポイントをつけるとか、あと今日日経さん あの社長インタビューでも、あのセブンイレブン、はい、まあ、こちらもポイント還元ということで、まあ、かなりあの経営も圧迫すると、あの廃棄、食品の廃棄というのはということで、こういった取り組みもよく見られてますんで、まあ、注目できるんではないかという感じで見てますね、はい。
関連銘柄として挙げられるものは、今お話しいただいたようなその食品ロス対策に積極的なもの以外にはどういったところが挙げられるんでしょうか。
そうですね、おっしゃる通り、あの取り組んでますっていう銘柄は結構数は多いんですけれども、まあ、直接的に関係する銘柄、まあ、もしくは間接的に関係する銘柄の中で、2471のエスプールという、うん、東証2部の会社なんですけれども、
はい、
まあ、こちらの、メインはあの人材派遣、コールセンターですとか、あの店頭支援、まあ、そういった人材派遣が主力事業で、あの物流向けのアウトソーシングやってるんですけれども、
うん、
まあ、食品ロス関連としては、あの子会社にエスプールロジスティクスという、あの通販企業の商品発送を受け負う、あの会社があるんですけれども、
はい、
そこが、今スマートフォンのアプリで、賞味期限間近な食品とかを、あの格安で販売する、そういったアプリが何個かあるんですけれども、くらだし .jp という、こちら未上場のグラウクス社というところが運営しているんですけれども、まあ、そこと一緒に、あの余剰在庫の有効活用サービスというやつを展開してます。でここが面白いのが、あの大体その企業メーカーさんというのはやはり、まあ、賞味期限間近かとはいえ安売りしたりとか、そういうのはあまり嫌がるんですけれども、
うん、
売り上げの一部を社会貢献を活動している団体に寄付をしていると。
なるほど。
それがミソで、結構企業の協力が得やすいということで、そういったサイトを展開していると。あとそれ以外にはやっぱりいわゆるこのフードシェアリングというやつなんですけれども、
はい、
食べてというサイトがあるんですけれども、まあ、こちら食品、あのレストランとかの余りのやつを販売するんですけれども、こちらはちょっと上昇している会社がないということで、まあ、やらないんですけれども、
はい、
まあ、こういったエスプールはそういったあの子会社で関連会社をやってるということ、関連会社が関わっているということで注目できるんじゃないかと思いますね、はい。
ESG 投資とか、そのあたりの観点からも注目されそうな印象ですよね。
そうですね、まあ、エスプールも結構そういうところ力を入れてまして、あの障害者支援で農園をやってるんですよ、はい、これは非常に設計が良くてですね、ここの成長を期待する投資家もいますね、はい。
2471エスプールですが、足元2839円ということなんですが、この水準に関して山本さんいかがでしょうか。
そうですね、ちょっとあの商いがそれほど大きく膨らむ銘柄じゃないんですけれども、まあ、今月中あの貸借に指定されましたので、まあ、今後あの厚みが出てくるんじゃないかという感じで見てますね、まあ、人材派遣と見ましてちょっと若干はちょっとあの PR 高いんですけれども、
はい、
まあ、非常に、面白い会社かなという感じでは見てますね、はい。
そして次に挙げていただいたのが2492のインフォマートということですね。こちらどんな銘柄なんでしょうか。
こちらはですね、外食産業向けに、B2B 企業間取引、の電子、取引システムを展開しておりまして、
はい、
主に外食とあの卸売り手の方、卸の間を結んでるんですけれども、まあ、これまであの電話とかファックスとかで、発注とかやってたのを全てあの電子化すると。あと請求書、あとは企画書、結構外食産業って企画書のアレルギーですとか原産地とかそういった企画書結構重要なんですけれども、
うん、
そういうのも全て電子化するということで、まあ、生産性向上とコスト削減ということなんですけれども、まあ、あの取引実績のデータが残ってますので、なんか無駄な発注とかそういうのができ、結構抑えられると。あとは保管時の管理ミスにより賞味期限切れ、まあ、そういうのも防げるということで、まあ、こちらはどちらかというとあの食品ロスの、まあ、中核銘柄と私は捉えているんですけれども、まあ、非常に面白い会社だと思いますね、はい。
2492のインフォマートですが、今週末の終値1810円となっています。その他2銘柄挙げていただいているんですが、簡単に6701の NEC、 そして7911の凸版印刷ですが、それぞれどんなところが注目点なんでしょうか。
そうですね、6701の NEC、 これちょっと強引かもしれませんけれども、
はい、
まあ、あの食品ロスということで、まあ、AI を活用しまして、需要最適化プラットフォームと という、AI によって需要予測をして、食品メーカーの在庫とか生産の最適化、発注の最適化、そういったものを実現しているということで、
はい、
非常に難しいんですけれども、過剰な生産とか期限切れによる返品とか、うん、そういうのを防ぐために AI を活用すると、はい、いったシステムをやっているということで、
まさにフードテックといったところですね。
そんな感じです
ね。
NEC に関しましては顔認証とか 5G とか他の材料豊富ということですので、う
ん、
一応はその食品ロスの一環としても注目できるんではないかという感じですね、はい、
そして7911突破印刷ですね。こちらは、
こちらそうですね、こちらはパッケージ、印刷の会社とはいえ、パッケージ技術、こちらが非常に優れているということで、
うん、
食品ロスを長持ちさせると、うん、賞味期限を長持ちさせるフィルム、それを取り扱っているということで、GL バリアという商品があるんですけれども、
はい、
非常にそれが商品を乾燥とか湿気とかから守ってより長持ちさせることができるといった商品なんですけれども、食品ロスにあまり関係ないんですけれども、このレトルト商品がレンジでできると、うん、私つい最近知ったんですけれども、このフィルムのおかげでそのレンジレトルト商品がレンジで可能という話らしいです。
は
い、
あ、そう
そう
そうそう、はい、わさびとかはあんまり関係ないですよね。
わさびのシート、はい、そうね、うん、どっちかというと、タイセラミックとかもね、そういうのを作ってますね、うん、パウチの袋を作ってますね、
はい、でもあれですね、その食品ロスに関して本当にいろんな見方からいろんなアプローチができるということですよね、
う
ん、
そうですね、結構世界的なテーマという感じで、最近は脱プラスチックとかそういうのがご注目されてますけれども、食品ロスもやはり世界的な、なんか世界的に見ると食べるものを食べるために生産した食料の3分の1を捨ててる、もっとひどいみたいで、世界的に見るとですので、やはりテーマとしては、なかなかちょっとすぐには、改善しないと思うんですけれども、結構息の長いテーマとしても注目できるんではないかと感じで思ってますね、はい、
山本さんのレポートは岡さんオンライン証券に口座開設した方であればどなたでもご覧いただけます。すでに口座をお持ちの方はまずログイン、注目テーマ最新レポートを読む投資情報局と書いているバナーをクリックしてください。するとレポート一覧が出てきます。ストラテジストやアナリストが執筆した最新のレポートなど投資情報が満載の株式投資情報局は岡さんオンライン証券に口座開設いただくとご覧になれます。ぜひご活用ください。今日のゲストは岡さん証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんでした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。岡さんオンライン証券。ネット証券なんてどこも一緒でしょ？株はどこで買っても同じだし。本当にそうでしょうか？岡さんオンライン証券なら、現物も信用も売買代金20万円まで、取引手数料が毎日無料。最大40万円まで毎日無料。始めようかな。その上、2019年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて、国内株式部門など3部門で第1位を獲得しました。みんなにも選ばれているのね。手数料に自信あり。株式取引なら岡さんオンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡さんオンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
山本さん、コーナー紹介をお願いします。
ちょっとコメントが来てたんですけど、山本さん、賞味期限は気にしますかって、僕全然気にしないですけど、坂本さんの有名柄はすごい気になりますね。いろいろ勉強させてください。
山本さんも気にしない方がいいですよ。25年賞味期限来てないわけですから。
息が長いってことですね。
ですね。
ということで、今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに叩き込んでいってもらいます。
はい、
先ほどね、山本さんと一緒に今週のマーケットを振り返ったということなんですが、
セクターも結構まちまちではあったなというところですかね。はい、 内需外需結構入り乱れてるような形で、だからこそやっぱり出来高がないのも一つトレンド出づらいのと、銘柄選びも難しかったなというところですかね、はい。
まあ、銘柄選び難しいというお話ですが、うん、ではまずは東証一部の騰落率ベスト5確認していきましょう、
はい。気になるのはね、はい、電気工業かな、
6706の電気工業ですね。こちら 20% 以上の上昇となっています。
そう、これね、決算が延期してたんですよ、はい。でそれで1回かなり押したんですけど、まあ大丈夫だろうって形で戻ってきて、でその後決算がですね、今週出て、でまた上がったと。
先週末出たんですかね、6月7日に決算出して、
それ結構良かったんですよ、やっぱりその工事、通信というか、まあ工事ですね、鉄塔を作ったり建ったりするんですけど、はい、まあ、そっち系の工事は結構良かったのと、あと 5G 関連で期待してる人いるのかな、
なるほど、
そこまで多くの鉄塔はいらないみたいですけどね、はい。
6706電気工業、今週末3165円で終えています。一方で下げた方はどうでしょう。
そのELEXが下がってますけど、まあ、これは、まあ、昨日かな、太陽光のまあ買い取り終了っていうニュースが、あれ詳しいニュースあんまなかったですよね、ヘッドラインみたいな感じで、いつもだったらその新規の買い取りが、ね、終了とこういう形で、まあ、見られてるんですけど、
はい、
まあ、でも結局中身がよくわからなかった。新規の買い取り、既存の買い取りは基本終了しないものだと僕は思っていて、まあ、そこは、インフラファンドの株価がちょっとは下がりましたけど、だからみんな本当に既存まで買い取りやめちゃうっていうふうには思ってないなというのが、そこの株価というか、まあ、インフラファンドの反応で分かったんですけど、まあ、ここは、どっちかというと太陽光ではなく、まあ、バイオマスの方なんですけどね、まあ、こっちの方で懸念が出たのかなというところですかね。
再生可能エネルギーということで、ちょっと同じくくりになったということなんですかね。9517ELEXですが、今週末は1123円で終えています、さあそしてマザーズ市場なんですが、日経平均今週1週間で 1% 高ということだったんですね、一方でマザーズが 3% を超える上昇だったということなんですよね。
結構強かったんですね。バイオ系が強い銘柄ありましたね、
そうですね、個別で見ていきますと、バイオの一部上げてましたが、下げたものはどうでしょう。
そうですね、糸黒ですかね、これ結構機関投資家も好きなんですけど、まあ、みんな好きなポータルサイトみたいな、まあ、鎌倉新書も好きだろうみたいな話で、まあ、熟ナビっていうですね、ポータルサイトやってるんですけど、ちょっと業績が良くなくて下方修正で売られたと、成長期待している人がポキッと折れると 50% ぐらい下がるねというの、よくある成長株の罠ですね、
6049糸黒ですが、今週は 44% 安ということですね、終わり値1319円となっています。そしてもう一銘柄ですかね、
そうね、やっぱインパクトホールディングスの解説をしなきゃいけないんですかね、これは。
インパクトホールディングス今週は 16% を超える下落ということですね、
はい。まあ、これはですね、個人投資家大好きな銘柄、僕ね銘柄相談を、まあ、セミナーとかやると受けるんですけど、これものすごく多くて、インドのコンビニ事業どうなんですかっていう話を、まあ、一辺倒で聞かれるんですけど、いや、で僕インドの友達とかの話を聞くと、まだやっぱ専門店で買い物をするし、あとは、まあ、所得がまあそこまで上がりきってないので、コンビニがやっぱり流行るっていうのは、韓国ぐらいの所得がみんなないと厳しいんじゃないかなと、まあ、先進国というか、まあ韓国もそうですけど、コンビニが ある国って、まあ日本並みにある国ってまあ韓国ぐらいなので、まあそのぐらい、まあインドも所得が上がってこないと厳しいんじゃないかなと僕は思います。まあ、人口とか魅力ありますけどね、
はい。今お話しいただきましたインパクトホールディングス、今週末3495円で終えています、では今週来週に向けての銘柄見ていきましょうか。坂本さん、銘柄ですね。
そうですね、
注目どこになります
か。そうですね、今回の銘柄はですね、まあ、ちょっとこの前大勢でなんかいきなり翌日から上がったんで、いやみんなこういう銘柄好きなのかみたいな、あの株価が落ちてきて、まあ3桁前半で、で、まあ下値がなさそうで戻るのが好きなんじゃねえかというところがですね、思って、まあ、みんなに聞き聞かして1個持ってきましたよ。はい、いきます。
はい。
6048のデザインワンジャパンです。
6048デザインワンジャパン、今週末296円で終えているということですね。
そうですね。これもね、まあ、かつての人気 株ではあったんですけど、ね、みんな結構、これがっていうところがあると思うんですよね、僕はね。で、これ、まあ、何やってる会社かっていうとですね、まあ、駅店っていうですね、店舗の情報サイトをやっている、会社なんですけど、
はい、
まあ、どっちかっていうと、他の、まあ、あの、サイト、お店紹介のサイトに比べると、見ないよねっていうところで、まあ、あんまり大丈夫かと思ってる方もいるかなと思うんですけど、これ主力はリラクゼーションの方なんですよ。
は
い、
は
い、これが半分ぐらいの収入有料の方でなってるんで、
マッサージ店とかっていうことですか。
あ、そうそうそうそう、だからあんまり使わない人は、まあ、あんまりね、見てないのかなっていうのはあるかもしれないんですけど、まあでも確かにみんなが昔思ったほど成長はしてないっていうのは一つ言えるかもしれない。ただ、まあ、株価がかなり調整してバリュー株になっちゃってるんです、うん、で、収益基盤はまだ今のところしっかりしていて、
はい、
まあ、これから、まあ、悪化していったとしてもですね、まあ今の有料の部分の利益っていうのは、まあ、しばらく確保できるかなと、うん、でこれ比較しなきゃいけないのはグルナビだと思うんですね、
はい、
でグルナビはその社員がすごいたくさんいるんですよ、営業ガンガンやるんで、うん、だからトップラインが落ちてくるとやっぱり支えきれなくなっちゃうんですよ。だからまあ株価もあんな感じになっちゃって、でデザインワンの方は社員数が少ないんですね、100人いないんですよ、うん、だからまあ今利益確保してでもまあ人件費なんとかなるかなみたいなところはあるので、まあ、その間にですね、まあ、会社の改革なりですね、があればですね、まあ、ここから、これだけ底値入りすればアップサイドも回るかなと。
そうですね、
PR も低くなってますね。
PR13 倍といったところですね、う
ん、
そ
うそう、一応チャートも魅力的ですよね。なんかまっすぐ来ててうっすら上がりみたい な、
うん、これ好きな人いるだろうと思って持ってきたんですけど、
この形なんかいいですよね。
そうですね、だからもう一応今期も増収増益予想ですかね、はい、まあ、そんな感じでちょっと面白いんじゃないかなと思って持ってきました。で、僕この会社がむちゃいいよっていうわけじゃなくて、多分大勢と同じ理由で好きな人いるんじゃないかなと思って聞き化して持ってきました、うん
6048のデザインワンジャパンですが、今週末の終わり値296円となっています、はい、ここまで先週の今週のマーケット振り返り、坂本さん銘柄ご紹介しました。さあということで、ここで一つお知らせがあります。プレゼントキャンペーンのお知らせです。坂本さんの新しい本、20年勝ち続けるトレーダーに10倍大化け株の見つけ方をこっそり教わってきました、が、なんと今月6月19日に発売になるということですね。おめでとうございます。それを記念しまして、番組ではアンケート付きプレゼントキャンペーンを実施いたします。
はい、
本来だったら記念するとしたら、うん、私たちの方が何かビーコミさんになんかおめでとうってあげなくちゃいけないような気がするんですけど、
僕が本をあげます
あれ逆だなっていつも思いながら、はい、あれなんですけれども、アンケートにしっかりお答えいただいた方の中から抽選で5人の方にこの最新本をプレゼントいたします。ご応募は番組ホームページ内のプレゼント欄からお願いします。こちらオレンジ色のバナーをクリックしてください。やっぱりアンケートとか、うん、しっかり答えていただいた方が取りやすくなるんですか、
ね、だからね、結構ディレクター好きなんでめっちゃ見てます。僕も全部見てますよ。だから 400-500通来て全部見てますからね、僕は、はい、
今回アンケートの項目を増やしたということで、
たくさん書いてください。
応募するのもね、一苦労みたいなところがもしかするとあるかもしれませんが、はい、うん、簡単にどんな内容かっていうのは、はい、
あ、そうですね、まあ、基本はですね、前作 の続きです。山田くんが出てきてですね、まあ、できない投資家ができるようになるためにどうやってやるのかっていうところが書いてありますので、まあ、非常に会話形式で読みやすいんで、はい、ぜひ皆さん読んでください。
はい、6月19日に発売です。その他、出演者への質問、投資に関するお悩み、失敗談、またこんな銘柄でウハウハ自慢、保有銘柄についての相談など、番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタンからもご参加ください。もちろん YouTube のコメント欄からも募集しています。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。かぶりつきマーケット情報局、また来週お会いします。